東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
10月4日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ皆さん、今夜何召し上がりましたでしょうか。実は今日10月4日はロールキャベツの日なんですって。1893年にキャベージ巻きという名前で新聞の献立欄にロールキャベツが紹介された日ということで、なんかこう私子供の時の映像をよく思い出すんですけど、母に今夜何食べたいって言われて、何でもいいって言って、何でもいいって何よって毎回同じやり取りを週に何回もしてたんですけど、母親になった今6歳の娘に今夜何がいい、何でもいい、何でもいいって何よって全く同じやり取りをしてるな、なんて今このロールキャベツの言葉を見て思い出しました。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はコスモエネルギーホールディングス株式会社常務執行役員 CDO ルゾンカのりこさんをお迎えします。私たちの生活に欠かせないエネルギー業界における DX 変革伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はコスモエネルギーホールディングス株式会社 CDO のルゾンカのりこさんをお迎えします。ルゾンカのりこ、アメリカの自動車保険会社で顧客や商品分析の開発研究に携わった後帰国。その後外資系の大手銀行や生命保険会社でビジネスアナリティクス部門の立ち上げをリード。2021年11月からはコスモエネルギーホールディングス株式会社の CDO として活躍中。ブランド価値や顧客体験 CX の向上、 DX 人材の育成、データを活用した経営基盤の構築などに取り組みながら、スピード感のあるイノベーションを推進するチェンジマネジメントを通じて持続可能な組織づくりを目指している。コスモエネルギーグループというと心も満タンにっていうね、リズムが聞こえてくるなという感じがするんですが、改めてこう事業についてちょっと最初教えていただいてもいいですか。
はい、なんとコスモエネルギーグループは2026年来年で40周年なんですよ。
おめでとうございます。40周年なんですね。はい、
結構長く、
はい、
もっともっとこれからできるところも多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、エネルギーの安全供給と一般に言う持続可能な社会の実現を目指して、石油開発ですね、
はい、
そこから始まって石油の生成、それから販売、まあ、そこのメインのこのオイルのところに加えて、うん、風力発電もうちはしてるんですよね、
はい、
そういった再生可能エネルギーと、あと今次世代航空燃料っていうのでSAF、 サフって言うんですけれども、
サフ、
この次世代のエネルギーっていうことにも取り組んでます。
次世代航空エネルギーっていうのは、航空っていう文字は
そのまま飛行機の燃料ですね。
最近ニュースで目にしますね。
ありがとうございます、そのあたりはとても力を入れておりまして、
はい、
これからのやはり日本の社会インフラとしてのエネルギーで必要なもの、うん、これからどれをきちんとやっていかなきゃいけないのかっていうのを一生懸命見定めながら、皆さんの生活のためにエネルギーを供給できるように頑張ってます。
石油ってものがやっぱり基盤になりつつ、こう時代に合わせて、時代に合わせるというか、先を読みながらどんどん新しいエネルギーの作り方を考えている会社ということですが、これ全世界にきっと拠点があると思うんですけど、従業員の数とか規模について教えていただいてもいいですか。
はい、グループの連結でいくと従業員数は約6500ぐらいですかね。ほぼほぼ大体日本がやはり多いんですよ、
うん、
オイル開発は UAE の方になりますけれども、うん、生成する、それから販売するは全て日本全国なので、うん、
はい、
やはり日本がほとんどメインな感じで進めています。
そうなんですね、
はい、売上も去年2024年度の実績でいくと2兆8000億円ぐらいありまして、やはりここは大きいですね。
従業員6500人に対して2兆8000億っていうのが結構なんか自分的に今インパクトがありました。
大きい数字ですよね、はい、本当に、はい、これはやはりエネルギーなのでどうしてもこう大きい数字が上がってくるかなと思います。
これエネルギーの業界でも今こう DX とか IT とかデジタルの取り組みってすごい勢いでこう進んでいるんじゃないかなと思いますが、そのあたりいかがでしょうか。
日本国内で行われている DX、 各社がやっている DX とほぼほぼうちの会社変わらないんじゃないかなって正直思うんですね、
はい、
やらなきゃいけないことっていうのは今の時代に即したビジネス改革なので、うん、その目線では一緒だと思ってます、うん、ただここ重要だなと思うのはやはり社会インフラとしてどうしても間を切らす絶やすことができないので、うん、ビジネスをこう持続させていくっていうところ切れ目を作らないっていうところは、うん、正直あのデジタル IT AI 含めて気をつけてるところではあるかと思います。
インターネットから始まって今 AI っていうドンってまた時代を飛躍させるというか3段くらい押し上げるものが台頭してきて、それでも絶やさずにっていうところがキーワードなんですね、
はい、どうしても AI の裏側にはデータもありますし、はい、システムも必要ですし、うん、ここで一番重要視しているのは私たちにとっては安定、それから安全稼働、うん、でここでやはり社会インフラとして切らすことはできないので、うん、そこをいかに丁寧に進めていくかというところはスピード感を持った上でもかなり重要視している部分だと思います。
ルゾンカさんが CDO という立場に就任されたのが2021年ということで4年くらい前ということですが、その最初着任された時にこうエネルギー業界の DX 推進におけるこう最初の課題だなとって捉えられた部分ってどのあたりになりますか。
もうすぐ4年なんですけれども、一番最初課題だなと思ったのはどうしてもやはりこう今までのやり方というのがぴったり決まってる、
うん、
プロセスが決まってるところにいかにしてこのアジャイルとかいう言葉で使われるような、はい、臨機応変にやろうよっていうところが入っていけるのかなっていうのはちょっとやはり課題と、やらなきゃいけないんですけれどもここ最初の一杯うまくいかないと困るななんていうところをちょっと課題に感じながら動いてましたね。
それであのどこから一歩を踏み出すか、どこをまず変革するかっていう部分を決めるのって最初選択がたくさんあると思うんですけど、まず一歩目どう決めたんですか。
本当そうなんです、うん、一番最初は数ヶ月かけて社員の皆さんとお話ししました。
うん、あそうですか。
一番重要なのは皆さんがやってるプロセスを理解すること、
うん、
でどこに課題があるのか、現場の方たち皆さんご存知なんですよ、うん、やりたいなと思ってるけどなかなか手つけられないとか、どうしても規模が大きくなるのでうちの部署だけで変えてしまってもみたいなところがあるので、一番最初は本当に皆さんに問いかけました。まずそこからですね。
もともと CDO っていう役職はなかったんですよね、
はい、なかったんです、はい、
それでも4年前に作られたっていうのはやっぱり本腰を入れてもう全社で進めていくっていうところをたんですかね。
そうですね、その時に一番最初お声掛けいただいた時に社長の方から説明された時に、今まで社内でちょっとやってみようと思って頑張ってたと、ただなかなかこうちょっと違うぞというところから皆さんどうしようってことになって、ちょっと外から来てもらった方がいいよと、プロの方に来てもらおうみたいなお話で招聘いただいたっていうところは伺っております。やはり皆さんのこうちょっとやってみたいんだけれどもっていうところを全体をまとめていく、うん、ここはやはり私 CD をチーフデジタルオフィサーとして着任してるんですけれども、うん、やはり皆さんのやりたいことをいかに具現化するかというところでは、うん、もう本当にオーケストレーションですね、うん、を求められたかなと思います。
これまで専門的に学ばれたこともありますし前職の経験も生きたと思うんですけど、着任されてからご自身の理想のこう進める像と今の実態とってギャップがあるのか、それとも想像よりうまくいってるのか、いかがでしょう。
いやそこはもう本当にもう毎日皆さんチームのメンバーともう悪戦苦闘すること多いですね、うん、やはり難しいところは先ほどもお伝えした通りにどうしてもこのエネルギーとして絶やすことができないので止めることもできない、うん、動きながら直していくって結構大変なんですよ。
進めばいい、スピードが速ければいいっていうものではないですもんね。
はい、今の時代のデジタルの会社で新しく出来上がったところは反対にスピード立ち上げ早いと思うんですね、
ええ、
意外と大変なのは個々からあるシステム、それから仕事の仕方、うん、プロセスを理解した上でそれを今の時代に即した形で変えていくっていうところはやっぱり現場の皆さんと一緒にうんなんて言いながら もうちょっと早くやりたいなと思うところもいっぱいあります、ただやはりそこがこう気持ちばっか焦ってしまってもしょうがないと思ってるので、うん、進めてるところはありますね。現実的に考えると今ケプカとして富士山の5合目だっていうよく話をするんですけれども、富士山の5合目って高さ的には半分なんですよね、なんだけれども礎として考えるとかなりの広い面積を抑えてると思います、なのでそういった意味ではやりたいことが今スピード感を持ってできてるかなっていうと、この礎の部分の重要性を現場の皆さんがすごくよく理解していただいてるので、これからはすごいと思いますよ。
あの尖った先に向かって、こっち
に向かって走ってきます。
今あの DX ちょうど富士山広い裾の過ぎた5合目くらいかなという話もいただきましたが、あの DX の戦略の核になる部分のお話をちょっとまた聞かせていただいてもいいですか。
はい、ここがもう本当に一番最初着任した時にチームメンバーといろいろと話をして、数ヶ月の間でよくここまでできたなって自分でチームを褒めたいなと思うところがかなりあるんですけれども、コスモのウェブサイトの方を見ていただきますと、コスモのビジョンハウスというのがサイトに載ってますので、ぜひ見てみてください。ここが戦略の礎になってまして、この戦略の礎って正直これだけ AI とかデータのこととかどんどんすごいスピードが変わってる中で、4年経って今見返しても、いやこのまま使えるなというぐらい結構きちんと網羅性があるなと自分でも思っています。あのやはりここで重要なのは、どうしても DX だとやらなきゃいけないこうデジタル化とかプロジェクトに走りがちなんですね。ただ会社全体としてどっちに向かって何をするのかという基盤というか、ものの考え方をしっかり作っておくこと、これがやはり社員の方たちの最終的にはどっちにしようかななんて悩んだ時には重要なポイントになるんじゃないかなと思います。この、 あのビジョンハウスの中には3つのレイヤーがありまして、一人一人の社員が頑張るところ、それから会社として頑張ること、それから将来に向かって走るところっていうところでレイヤーに分けて書いてあるんです。ですので意外とチームの皆さん、それから社員の皆様に毎年アンケートするんですね、コスモの DX について、面白いですよ。あの社員の方たちの理解と、あの毎年アンケートで答える中身が皆さんすごく変わってきてて、昔はちょっとこう DX ってもよくピンとこないんだよねなんていう正直ベースのお話もいっぱい出てました。ただ最近コスモの DX って聞かれた時に何て答えますかって質問すると、皆さんものすごく具体的に身の回りで起きてること、自分がやってることを書いてくれるんですよ。もうそのねワードクラウド見るだけでも、わっなんかなかなか動いてんじゃないなんて期待しながら、あの見てる毎日です、はい、
確かにこう DX プロジェクト単位で考えるんじゃなくて、その考え方ごと全員で統一して同じ方向6500人の人が向かって走れるっていうのは強いですよね。
そうなんです。やっぱりここでキーワードは必要ですし、あんまり細かいこと言ってもしょうがないので、やんなきゃいけないことっていうのはやはり会社としてっていうところではデジタルケイパビリティ、デジタル使えるようになること、はい、使い倒すこと、意外と使うことっていうことは皆さん始めてると思います。ただ今日リスナーの皆さんにもお伝えしたいのは、デジタルのこのいろいろツールとか新しい試みとか始めてなんぼなんですよね、一番重要なのは使い倒すこと。
使い倒す、はい、これ使い倒すって言っても、私ももともとちょっとデジタルすごい苦手意識があるんですけど、触ってみることまではできても使い倒すまでのところに行くのがちょっと難しいかなと思うんですけど、何かアドバイスいただけますか。
一番いいのはもう本当に皆さん手元にスマホがあると思うので、スマホでわからないことは調べる、昔はGoogleって言ってましたけど、最近はチャピルというらしいんです、
チャピル可愛いですね、チャピル
チャピっていただいて、わからないことは調べる、わかんないなと思ったものをそのままにしないという、やっぱり姿勢が一番重要なのかなと思ってて、
耳が痛いです
意外と大変です
確かに調べて分かっていくと気持ちよくて、どんどんまた分かりたいってなっていきますもんね、
最終的に DX の成功の秘訣はそこだと思ってます。みんなで楽しんでやることだと思ってますので、ぜひちょっと調べていただいて、あの分からないことをなくしていく毎日を楽しんでいただければなと思います。
すぐにできそうですね、
はい、
はい、あのコスモエネルギーグループの2030年5年後にありたい姿であるビジョン2030、これはどんなものなんでしょうか。
コスモのビジョン2030、 こちらも最終的には先ほどお伝えした DX のこのビジョンハウスを元にしてできるところからやっていくというところなんですけれども、一番最初私たちがこの3年間力を入れたのはデジタル、特にデータの活用人材を増やすというところですね。そちらまず注力したのは AI 使うにもデジタルのスキル使うにしてもやっぱりデータを使いこなせなきゃいけないんですよ。なのでまずデータの基盤をきれいにすること、それと同時に一人の皆さんが Excel で今までやったものをもうちょっと今後使いやすい形にするとか、やはりデータをこう使い回す力っていうのを身につけていただきたいなと思いまして、ここは3年間で900名のデータ活用人材を育てる育成するという目標を置いたんですけど、なんとすごいんですよ、コスモの皆さん頑張ってくれまして、はい、皆さんやるぞという気持ちがすごく強く出てて、最初の2年で1000人いっちゃいました。
3年で900人の予定が、
はい、
素晴らしいですね。これなんか仕組み作りというか、皆さんが意欲的に学びたいきっかけ作りみたいなものってされたんですか？
はい、そこはかなり細かくプランをしました。本社の方で見てると周りの方たちには見えるんですけども、なかなかやっぱり現場の皆さんに声が届いてないことがあるんですね、うん、そこは毎年やってるこのアンケートでどこの部署がどういうふうに考えてるかということを分析しまして、現場の皆さんにあこれちょっと伝わってないねなんて言うとものすごいんです。チームのメンバーがもう走り回って全国津々浦々現場に行ってのトレーニング、みんなの意見を聞く、それからじゃあこんなプロジェクトをやりたいっていう人の意見を形にするっていうことを DX の戦略部の皆さんと、あと IT の推進部の皆さんがこうどんどんどんどん動いてくれたので、気がついたらこうやりたいことを回していく力っていうのものすごくついてる、そんな感じです今。
今じゃあ軽やかに一旦2年で1000人っていう言葉が出てきました、はい、この2年で1000人っていうのは相当泥臭く草の根運動をされて、
そうですね、
デジタルとこうアナログの部分どちらも力を入れたっていうところがポイントですね。
そうですね、最後は DX っていうとなんかちょっとかっこいい感じするじゃないですか、はい、でもよくよく見てみるととっても泥臭い作業がいっぱいあって、うんうん、やはりわからないっていう人がちょっとしたきっかけでできるようになるので、そのきっかけ作りにはデータも見えるので、あこの方ここできっと苦戦してるななんていうとチームのメンバーがパッと手を差し伸べに行くというか、そこがすごくうまくいったんじゃないかなと思います。
それ現場ベースでもやっぱりそういうふうにすぐにこう欲しい答えが来るとか、すぐに手が差し伸べられるっていうことがあるとよりなんか活用したいとか、
そうですね、
もっとこう教えてほしいっていうような相互のやり取りが増えそうですよね、は
い、それが一つうまくいった試みだと思うんですけれども、うん、最近ずっと DX ハブというのをやってまして、うん、皆さんやりたいものあるんですよ。こんなことやりたいってお話しされるんですけど、うん、例えば提案書の書き方がわからないとか、はい、あと人によっては実際にどのぐらいお金がかかるかわからない、費用がどのぐらいかかるかわからないって部分的にわからないところをこちらの方からサポートをしてプロジェクト全体を推す、うん、そんなことを進めておりまして、うん、そのおかげでやはりこう皆さん現場でやりたいものを聞いてそれを実現するということが今回はとても前に進んで動いてるんじゃないかなと思います、うん、
この DX の一環の取り組みビジョン2030の中にもあると思うんですけど、このサービスステーションをデジタル化するっていうのはこれどんなことをするんでしょうか？
これ実はいろいろなことをやってるんですけれども、まずお客様がガソリンスタンドに来てガソリン入れようと思った時に車の外に出て作業する時間ってちょっと短くしたいですよね、はい、なのでそこを短くする工夫をデジタルでしてます。例えば前だったら支払いなんですか、カードなんですかって質問がいっぱいあったんですけれども、今はコスモのアプリを使うと、もともともうクレジットカードも読み込まれた状態にしておくと、QR コード P でパッといきますよね。なので皆さんが苦労している部分のプロセスをなるべくこう凝縮して皆さんが使いやすい形にする、正直半歩先に行ってお客様が困っていることを解決するっていうところが重要かなと思ってます。
もう一つ製油所のデジタルプラント化っていう言葉もあったと思うんですが、はい、これは
製油所現場で働く方たちって毎日すごくいっぱい作業があるんですね。安全の確認もありますし、稼働してるかの確認もありますし、大きい装置なのでちょっと一箇所おかしなことになるだけで全部止めなきゃいけなくなってしまう、まあ、そんなことにならないようにというところで、とにかくデータを集める、それから現場の方たちが今まで気がついてなかったことをシステム上で見ると、あれこれ実はこんなトレンドがあるよねなんていうのがあると、まあ、それを遠隔で見てる方がこれ大丈夫なんて声かけてあげると、現場の人がえそんなこと起きてたのちょっと見てみるねなんていうので、事故の防止、未然 染防止とか、それからあと実際にトレンドで見えてきたものデータをいっぺんに集めることができると、わざわざデータを集めに行かなくていいんですよね、現場で、
はい、
なのでそういった作業を減らす、それからあと実際に現場だとこう図面がありますよね、あの図面探すのって結構大変だったんですよ今までは。
あ、なるほど。
ちょっとここのシステム見ようなんて言うと、じゃあちょっと図面出してみようなんていうところの準備がかかってたにもかかわらず、最近はこのデジタルプラント化すると、ここのボタンのこれのここの部分なんてポッと押すだけでその情報がバーッと出てくるようになる、なので現場の方たちがこれも仕事しやすいように、それからあのこれから未然に事故を防げるようにというところでは、かなり時間も削減できますし、工数も削減できる。それがデジタルプラントで、まあ面白いですよこれも。
いや面白そうですし、なんか伺って思ったのは、やっぱり規模が大きければ大きいほど、そうデジタル技術をドンって入れるって難しいことかもしれないですけど、入れた時の恩恵がすごいですよね。その未然に防げるとか、仕事の量が全体的にかなり減るとか。
初めの一歩はやはり一箇所の一つの部署で始めるんですけども、はい、それができるとみんな、えそんなことできるんだって、うちのこれもなんていう形で、ものすごいんですよ。もうどんどんどんどん皆さんこれやりたいあれやりたい、でこれできるねなんていうので、やはり一つの突破口を見つけると、それぞれがやりたいことが見えてきて、解決策見えると、じゃあこういうふうにやろうなんて、あと今まで気が付いてそんなやり方もあるのかなんて新しい発見があったり、規模は大きいですけれども、これも使い倒してなんぼだと思います。皆さんが使ってできる限り、ああだこうだお話をしながら使い倒すと、やはりいろいろな効果が出てきますよね。
今日のキーワードは使い倒す。
そうですね、
デジタルを使い倒すですね。他にも AI とか IoT のこう先端の技術の活用事例があったら教えていただいてもいいですか。
これからはもう数年の間にヒューマノイド、いろいろとロボットがやるところ、人間がやる代わりにやってくれるヒューマノイドがかなり出てきそうな感じですね。となると今やってる作業が、例えば重たいものを運ぶから始まって、細かい作業をシステムで組まなくても実際に AI で動いてくれる、自動で動いてくれるところが出てくるんじゃないかなと思ってますので、その辺は楽しみです。
楽しみですね。そのでも実用化っていうのはもう結構ルゾンカさんの中では近いなっていう感じ。
かなり近いです。はい、
変わりますね、
はい。
さあ今週は非常にワクワクする規模の大きな話、そして細やかな現場レベルの話もいただきました。ぜひ来週もいろいろとお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。10月21日火曜日、デジタルフォルンでは去年に引き続きデジタルフォルンカンファレンス2025を開催します。テーマは今そして将来における社会問題を支えるIT、DX、AI ソリューション。前半の基調講演では日経 CIO CDO オブザイヤー2024大賞特別賞を受賞された総実様および日本郵船様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行います。また初めての試みとなる学生ピッチコンテスト、パートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は10月21日火曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2025と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日はコスモエネルギーホールディングス株式会社 CDO のルゾンカのりこさんをお迎えいたしました。DX の話を中心に聞いてきましたが、来週はルゾンカさんの仕事術といいますか、仕事のモットーのあたりのお話も聞かせていただこうと思います。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス This program was brought to you by デジタルフォルン